西郷隆盛が板垣退助といつも会話をするとき、2時間会って正座する話を聞き合う。その2時間が過ぎると、いつもゴロッとして西郷さんが板垣さんにポーンと枕を投げるんですね。で、横になってリラックスして話をしたりご飯食べる。初めの2時間は正座して緊張した話、その後は枕を共にするじゃないけど横にゴロッとなって話す。人間はこの緊張と弛緩で生きてるんですよ。それができない人はバラバラに体がなってしまう。ですから昼間交感神経、心臓肝臓が働いて、夜副交感神経、それを休める。この緊張と弛緩で健康は保てるんだけど、この緊張と弛緩を保てない人が病人になっていくわけですね。まあその緊張と弛緩を保てない人はどういう人に多いかっていうと、自信のない人。自信がないってのはどういう人かっていうと、やっぱり頭だけで考えて行動しない人。頭だけで考えて行動しない人。人間の記憶ってのは頭だけで覚えるのもいいけど、そこに早起き、会に行ってスコーレの朝の研修会に行って体感して戻ってくると、頭で本10冊よりも1回のスコーレの研修のが全然効果ある。なんでか自信となる。なんでそうなるか。人間はいつも心で生きてます。心で、体で生きてるんじゃないんですよ。心でやるぞ、心で早起き、心で生きてるんですよ。その場合必ず不安が5、安心が5、半々で生きてるわけですね。不安が5、安心が5、半々で生きてるわけですね。で、心の中で10日間人を憎む、あいつは嫌いだ、あいつは嫌だ。そうすると10日間憎ると脳の海馬っていうところで一記憶されちゃう。あいつのことを見るとストレスになる。100日そいつを嫌うと、100日そいつにその人を不満を持つと、永久記憶、その人の名前が出てその人のとこ行くっていうだけで不安になっちゃう。これを不安の自己暗示って。それに対して安心、目的の自己暗示っていうのが、それは何かっていうと、10日間続けて会のスコーレの研修会に行く、10日続けて同じように会話で一時記憶される。これは考えだけじゃなくて行動して行ったっていう自信になる。100日続ける、即答用で永久記憶になる。自然にスコーレの研修会行けますよ、100日やると。そうすると不満を持ったら、不満はストレス、感謝とか安心はエネルギーになるんですよ。不満はストレス、感謝はエネルギー。だから人を憎んだら100日で病気になるし、目的を持って進んだら100日で自信になる。その自信の一番手っ取り早いのは早起きなんですよ。起きたっていう実践が自信になるわけですね。その100日間なんで早起きがいいかって言ったら、前の日の決意なんですよ。明日雨の日、台風、それでも行こう。その決意で行くと、行って今日は台風でも来たぞっていう自信になる。人を憎む、100日間憎んでる、憎んでるとその人に会うとストレスになる、会うのが嫌になってくる。まあそういう人はね、本当大っ嫌いな人間に対して自分の心を忠誠にすればいいんですよ。大っ嫌いな人間がいたら心の中で100日間感謝感謝って言っている。言ってるとその人間に会ったら全然気にならなくなってくる。なんで？心が冷静になってくる。憎むとか不満ってのはストレスになって体が衰退するんですね。前頭葉で不安になっちゃうわけですね。この2ページ目の図を見てください。右側に脳の働きってなんだけど、海馬で10日間やると一時記憶になるんですよ。視床下部の下の海馬で100日やると永久記憶になるんですよ。言葉100冊の本読むより100回研修の早く会に出ると自信なんですよ。それが3番の頭の上、前頭葉で自信になる。100日人を恨むと頭の前頭葉で不安になって憂鬱になる。 安心の自己暗示で、不安の自己暗示で生きるか、目的安心の自己暗示で生きるか、自分でそれは決めるんですね。不安の自己暗示、安心の自己暗示で人間は大体生きてるんですよ。それを実践することによって不安が4になったり3になる、安心が5になったり7になったり10になる。それで自信というもの生まれるわけですね。先日メジャーリーグのいわゆるシラー選手の大記録を破ったイチロー選手、このイチロー選手でさえバッターボックスに入って球を打つとき、いつも緊張してるそうですね。でやっと打つ、で一塁でセーフになった瞬間、その不安の状態が消えて安心、自信がいわゆる多くなる。バッターボックスの時は不安後、まあ安心というか目的後で生きてるわけですよ。でヒットを打って一塁に出た瞬間に不安が消え去るわけですよ。安心感が来る。人間はそういう状況でいつも生きてるわけですね。ですからこの状態でさらに大事なことは、何が大事かっていうと、人間ってのはね、365日1年のうちね、100日健康なんですよ。100日健康、100日どんな人でも体調悪いんですよ。体調悪い、どんな人でも165日普通の日なんですよ。1年のうちどんな人でも、月のうち8日健康、8日病体増、体調悪い、14日普通の日なんですよ。週にしたら2日いい日があるんですよ。2日悪い日があるので、3日普通の日があるわけね。これに対して病気になる人、病気になる人はこの週の2日をね、絶対悪いな、良くない、良くしよう良くしようとこう思っちゃう人。なんで良くないかっていうと、週2日悪い日を良くしようと努力する人は365日1年間全部満足した体が良くないと安心しないんですよ。これじゃあね、人間壊れちゃいますよ。なんで壊れちゃうか、365日いいわけないんですよ。今言ったように100日割り、165日普通、週にしたら2日いい2日割り、3日普通の日、悪い日に顔で笑って心はぐしゃぐしゃできてる。顔で笑って心は無理しない、顔で笑って心はその体調に合わせて生きる、いわゆるありのまま自然体ってのは無理をしないってことなんですね。無理をするってのは、いい日は無理しなくて生きていけるんですよ、体調いいから。悪い日無理するんですよ、人間って。体調悪いから子供の遠足で一生懸命おにぎり作って一緒に行く、体調悪いのに運動会で一生懸命、普通の日ならさらっとできる。じゃあ体調いい日はどういう状態がいいか、カタツムリで生きろ。カタツムリ、ゆっくりそろそろじわじわっと生きる。まあどういうふうにじわじわっと生きるかっていうと、週2日はカタツムリ死んでろ、体調悪い日は決して無理しない、39度熱があったら39度の動かない状態で生きてろ、その日も良くしようとする人は1年全部良くしようとして、こうしたら病気になる。いわゆる無理をしないっていうのは、体調悪い日無理しないんですね。悪い日自分のペースで生きる、これが大事ですね。もっと分かりやすく言うと、スコーレ氏、本があります。これを365日読むといいんですよ。もう1ページでもいいですよ、1ページでも、まあ、いろんなとこ読む、365日読む。そうするとね、いいことは分かる。体調いい日は、いわゆる体調の悪い100日の日、そのスコーレはただ読む、頭の中入んなくていい、1分間でやめてただ読んでる。体調のいい日100日はすごい集中して読む、10分間30分間読む。普通の日普通に読む。体調悪い日は今日は読んでも頭に入んないよと分かってても読む、ただやる。座禅の主観打坐、ただ座る。早起きの病気の時のやり方、ただ起きてる。それでいいんですよ。なんでいいか、体調いい日と悪い日が分かればそれがすごいいいんですね。 じゃあ体調悪い日ってどういうふうにやるか。無理をしない。自分のペースを作る。ただやる。力を入れない。体調いい日に集中してやる。普通の日に普通以上に頑張る。そういう状態がいいんですね。これが一番健康法の基本で、一年間全部良くしようと思ったらダメですよ。100日捨てなきゃダメですよ。絶対嫌な日があるから、その日は飲まないで早く寝ちゃうんですよ。で早く起きる、まあこういう状況が大事だと思います。今は300問の徳っていうのはあるけど、まあこれはどういう話かっていうと、目がね全く見えない小学校6年の男の子がいたんですね。でその子がね、いつもいわゆる自分の希望として、もし目が見えるようになったら、お母さんの顔ね、お母さんの顔を絶対に見てみたいと、まあそういう考えだったんですね。だけどもし見えるようになったら、まあ自分は非常に自分自身いわゆる欲が深いから、小学校6年の子は欲が深いって言うんだけど、いわゆるあれも見たいこれも見たいと、そういう気が散ってダメになってしまうんじゃないかな、まあそういう考えなんですね。だから目が見えないのは不自由だけど、まあいろいろと想像できるから不幸ではないと、まあそういうことを子供は言うんですね。まあこの子はいつも目を閉じて朝太陽の光に対して合唱して、いわゆるおはようございます、お母さんおはようございますと想像して言うんですね。その中でいわゆるお母さんおはようございます、おはようございますとこう言うと、100日目にね母親の姿がこう現れるんですね。現れる。ですごい安心感が来る。でその母親の姿ははっきり目が見えないんだけど現れる。でそれが終わるとまた次の日から彼は太陽に向かって手を合わせるんですね。で自分自身、まあ、見えないのは不自由だけどイメージが非常に作れるようになって、お母さんに対して目が見えてたらこの合唱感謝というものはやらないけど、目が見えないからいつもお母さんに感謝と、僕はそれができるようになって幸せだと、そう言うんですね。まあこれは東光寺の東吉夫住職っていう話が、まあ住職がした話をいわゆる引用させてもらえたんだけど、早起きは三文の徳って言葉があるんですね。これ案外みんな意味知らないんですね。三文ってのはね、わずかって意味なんですよ。1問2問3問3問ってほんのわずかなお金なんですよ。ところが10日でね30問、100日で300問、この子は300問毎日毎日手を合わせて食べてたわけですね。1000日経つと3000問になる。ほんのわずかの3問の1日の健康法が1000日で3000問、いわゆる大変なお金になるよ。3年やるともう本当に大変なお金になるよ。ほんのわずかな健康法でも継続していくと大変なお金になる。そういう意味で早起きは3問って言われてるんですね。だから300問3000問やんないといけないんですね。まあ最後に体制神経を強めて、希望という心の目、まあそれをこの子は開かしたんだけど、手を合わせるという目的を持って生きがいを作ったんですね。ですからぜひ皆さん、3問どころじゃないんですよ。毎日や100問3000問、まあそういう状態で継続すると早起きって素晴らしいものになるわけですね。まあ人間は何のためにじゃあこう早起き、まあ、眠りを取るんだっていう状況なんだけど、まあ、起きるってことは寝た後に起きるから気分が切り替わってだいぶいいと思うんだけど、まあ人間は何のために寝るか。人間ってのはいわゆる体を休めて 休息を取るために寝るわけですね。体を休めて休息を取るために寝る。そして人間は夜だから寝るんですね。夜だから寝る。これすごい大事なんですよ。単層性睡眠、単層性睡眠。人間っていうのは夜集中して眠る動物っていうのは人間だけなんです。それ以外を多いって書くんだけど、多層性睡眠って、いわゆるライオンってのは2時間寝て5時間起きて2時間寝てってバラバラなんですね。夜狩りをしますから、狩りをするとき他の動物ってのはライオンが狩りをするとき寝てない、寝てたら食べられちゃうから、人間は夜集中して、まあ霊長類も少しあるけど、人間だけは夜集中して眠る。それ以外は多層性。キリンなんか1日20分しか寝ない、5分ずつ4回。サメとかいわゆるイルカ全く寝ない、目を開けて寝る。だから動物は多層性、多層性で寝るわけですね。人間だけが夜集中して眠るわけですね。この眠りっていうのはだいたい生まれた時から3歳ぐらいが一番よく寝るんですね。人間は4時間以内の睡眠の人をショートスリーパー、10時間以上寝る人をロングスリーパーって言うんですよ。どっちが長生きするかって絶対的にショートスリーパーなんですね。まあアメリカのハルドマンっていう博士が眠りの科学って本で、まあ、書いてるんだけど、眠りっていうのは絶対に短時間睡眠のが活動しやすいからいわゆる長生きするんですね。その証拠として日本の40代50代の女性睡眠平均起床時間、いわゆる月勤と土日違うんですけど、まあ曜日で3曜日っつって月勤の起きる時間と土曜と日曜3曜日って言うんですけど、起床時間は全部違うんですけど、日本の40代50代の女性は世界一短眠なんですね。だいたい7時間前後。ヨーロッパ行くと土日9時間ぐらい寝るんですね。日本人の女性って日曜でも7時間15分ぐらい、2時間ぐらい短い。なんで短いのに長生きするか、世界一長寿か。それは目的意識ですね。旦那よりも早く寝るな、旦那よりも遅く起きるな。日本の風習がある。自分だいたい朝昼晩ほとんど日本は女性がご飯作ってる。外国行くと男性も作る。そういう風習によって目的意識は女性が化粧なんかも男性の前で、まあ、最近やる人いるんだけど、電車でもやってるけど、まあ、ほとんど見えないどこでやる。だから目的意識がはっきりしてるから短時間でも長生きするんですね。だから目的を持って起きるといいわけですね。でロングスリーパーって10時間以上寝る睡眠って3歳ぐらいまでしかないんですよ、人間って。まあ早い子は幼児教育で幼稚園受験するとか小学校受験する子で、まあショートスリーパー4時間から6時間、中学校受験する今私立の子結構大変で、やっぱり4時間か6時間みんなショートスリーパーなんですよ。で日本のいわゆる平均起床時間っていうのと標準起床時間って違うんだけど、平均起床時間って0歳から100歳まで全ての人口の起床時間ってのは、まあ、5年おきに NHK が、まあ、生活の時間っていうので調べてるんですけど、一番新しいデータでいくと今言った6時42分ぐらいなんだけど、これ0歳から100歳まで早いんですよね。それより3時間以上遅れたら失調症、病気になる。で早起きってそれより1時間半ぐらい5時ぐらい起きるのを早起きっていう、まあ、朝起きっていうわけですね。でそれにおいて20歳から65歳ぐらいまで働く人の起きる時間を標準起床時間って言うんですね。平均じゃなく標準起床時間、これは早いんですよ。今まだ6時半ぐらい、標準起床時間、働く人の起きる時間ってのは早い。ですから目的意識を持って働く、まあこの状況が非常に大事でありまして、まあその目的意識において、まあ、体の睡眠、体内時計、体内時計ってのはサーカって約って意味で、ディアンって1日、体内時計って 24.6 時間体にあるんですね。時計、まあ、生活時計って 外の時計 0.6 時間多いんですね。これはあの海外に行った時差ボケやなんかを日の出日没で調整するんですね。体のその体内時計の調整って日の出と日没なんですよ。でその日の出と、まあ、日没においてこの体内時計、これが最近狂ってきてるわけですね。なんでかって言ったらこの電気とか、あと今どちらかというと早寝早起きより遅寝朝寝坊ってよりフレックスタイムって自由な時間の起床になって、体の起きる時間が日の出日没に合わさってないんですね。だから生活時計と体内時計のバランスは崩れて心の病気、失調症ってのは増えてきてるわけですね。午前中気分があり、午後夜持ち直してくる。これはうつ病のね典型的、いわゆる日内変動って体調の午前中調子あり、午後夜持ち直してくる。これうつ病。自律神経失調症、午前中調子、夕方疲れてくると調子あり、まあ更年期障害とか失調症、神経症、ノイローゼ、バラバラバラバラ。だから朝というものの起き方、これが非常に大事になってくるんだけど、眠りは朝5時から夜9時の交感神経の状態に起きて働いた方がいいんですね。働くってことは。で眠りってのは夜9時の朝5時までの間に副交感が自律神経を休める、心臓肝臓を休めるから絶対にその時寝た方がいいんですね。これが3時間以上ずれてくると、いわゆる昼夜逆転という感じで、昼夜逆転、いわゆる昼夜逆転になってくると睡眠覚醒リズム障害つって自分をコントロールできなくなってくる。自分をコントロールできなくなるから悲惨な今事件が起きてるわけですね。心の病気ってのはね、自分をコントロールできないんですよ。じゃあコントロールするってのはどういう状態がいいかって言ったら、節目を持つことね。で節目の基本は何かったら、やっぱ早寝早起きね。早寝早起きはやっぱ節目の基本となります。まあそういう状況で体の絶対的安定度、これがまあ必要になってくると思うんですけど、まあ人間の中で不安定になった心の状態、今はもう絶版になっちゃったんだけど、女性の早起きの精神科のジョイさん、オーストラリアのクレア・ウィークスっていう女性がいるんですけど、精神科の医師でジョイさん、この人が講談社から不安のメカニズムって本書いてるんですね。不安のメカニズム、この本の中に早起きのこと書いてある。どういうふうに書いてあるかって言ったら、病人は朝目が覚めると不安が来る。朝目が覚めると今日一日が始まる、今日こういうことやんなくちゃいけない、不安が来る。こういう時どうやってその不安を取り除くか。病人は、心の病気を持ってる人は朝目が覚めて不安が来た時ガバッと起きろ、考え事をするなって言ってるんですね。早起きの秘訣ってのはね、起きてタバコ一服とかね、起きてないないって考えちゃダメなんですね。起きて目が覚めた瞬間ガバッと起きるんですね。考え事しないで、病人はさらにそれをしない。そういう状況が大事ですね。そういう状況が大事。そしてもう起きる人間の性格タイプを見る。人間には積極的外向タイプと消極的内向タイプってなんですね。積極的外向タイプと消極的内向タイプってなんですね。これ何かっていうと、朝起きてバリバリ政治家とか、それからまあ朝早くいかにも体が活動的でセールスマンとかそういうのに向いてる人は、寝る前、明日3時起きるぞ、4時起きるぞ、目覚まし時計3つぐらい置いとくんですね。3時起きんだったら2時45分、3時15分で置いといて、よし寝るっつってこう積極的外向タイプは、そういうのあると安心感で寝れるんですね。消極的内向タイプ、内向的な人はそんな時計3つ置いたら興奮してね、朝までこうやって寝れないですよ。そういう人はどういうことがいいかって言ったら、目覚まし時計置かない、または目覚まし時計あっても一個遠くの方に。そうした音楽を聴いて心を休めて、まあ、自律訓練とかヨーガとかそういう静かな運動をして 明日起きれても起きれなくてもいいやっていうと起きれます。絶対起きるって追い込むと内向タイプは起きれません。だから自分がどっちに入るか、そういう状況が大事で、その中でも一番大事なのは起きるってのは前の日の決意なんですよ。早起きって前の日の決意、それを習慣にしたのが脳の海馬等下で一時記憶、100日で即答用で永久記憶。前の日の決意決心を100日やると、そしてそれを実践して起きてスコーレの研修に行くと自信になる。寝れないで、寝たら起きれないって人は断眠、寝ないで行く、ちょっと3日ぐらいで疲れて早寝早起きに戻れる、こういう状況が大事ですね。